だが私は急に心変わりしてしまった。恋しい夫のバラバラの死体はそのまま冷蔵カバンの中に詰め込んでしまった。夫の手足を組み立てて蘇らせることはしばらく見合わすことに決めた。なぜ？私はゆっくりなくも驚くべき第二のビッグアイデアを思いついたからだ。おそらく私は今後20年を経るまでは夫万吉郎のバラバラ死体を組み立てはしないだろう。20年経つまでは夫の死体を冷蔵庫の中に入れたまま保存するつもりだ。なぜだろう。今から20年経てば私はもう50歳の老婆になる。整形外科術の威力でもって見かけは花嫁のようにみずみずしくとも気力の衰えは隠すことができないであろう。そしてもし夫万吉郎を今日よみがえらせておけば20年後には45歳の老爺と化すであろうから同じように勢力の甚だしい衰弱をきたすことは必然である。おう45歳の老爺になった夫、それを想像すると私はすっかり憂鬱になってしまう。夫はなるべく若々しいのがいい。ことに私自身の気力が衰える頃になって、隆々たる夫を持っていることが、どんなにか健康のためにいい薬になるか知れないのだ。私はそこに気がついた。愛する夫万吉郎は、今から20年間、この冷蔵カバンの中に凍らせておこう。私が50歳になった時に、ちょうどその半分の年齢にあたる25歳の万吉郎を再生させるのだ。そしてなおそれまでに私は十分に研究を積んで、男の心をしっかり捉えて離さないという医学的手段を恒久しておくつもりだ。何事も20年あればたっぷりであろう。おお、我が愛する夫よ。では安らかにこれから20年を冷蔵カバンの中に眠れ。これで私の話はおしまいなんです。どうです？お気に召しましたか？さっきもやの中の街灯にご覧になったひるみ夫人の冷蔵カバンの解説は。そう言って若い男は広い額に垂れ下がる長髪をかき上げ、冷えたコーヒーをうまそうにごくりごくりと飲み干した。僕はそれには答えないで黙って黄色い壁を見つめていた。お気に召さないんですか？これほどの面白い話を。若い男はバターナイフを強く握って猫のように身構えた。僕はわざと軽く鼻の先で笑った。面白くないこともないが、もっと話してくれりゃ素敵に面白いだろうに。だって話はこれだけですよ。これが私の知っている全部です。嘘をつきたまえ。まだ重大な話が残っている。何ですって？僕から質問をしようかね。それはね、この話の語り手はなぜこうも詳しく記事を知っているのだろうかということだ。彼はまるでプライベートの部屋にひるみ夫人と二人でいたような話っぷりだからね。一体君は誰なんだ？それを名乗ってもらいたいんだよ。無言。今度は若い男の方が黙ってしまった。ねえ、こういう話はどうだろう。万吉郎はひるみ夫人から逃れたいばっかりに、仙太郎時代の昔に帰って猿知恵をひねり出したんだ。大川沿いの石垣の下から這い上がってきた小僧をうまく引っ張り込んで、これをある新外科病院に入れ、自分とそっくりの顔形に修正してしまった。つまり万吉郎が二人出来上がったわけだ。そうしておいて万吉郎は偽の万吉郎をひるみ夫人につけておいて、自分は好きなところで勝手な遊びにふけっていた。そのうちに夫人はそれとは知らず偽の万吉郎の方を解剖してしまう。今冷蔵カバンに入っているのはつまり偽の万吉郎なんだ。気の毒なのはひるみ夫人だ。 肺門の病巣や胃下垂を捉えて、科学者は偶然を消去するなどと叫んでいるが、誠の万吉郎の方は、科学は常に偶然に一歩を譲ると言って嘲笑したいところなのだろう。そして本物の万吉郎はすっかり悟りきって、昔話を種にコーヒーをねだっているというのはどうだね。そこまで言うと、若い男は何を思ったものか、突然腰を上げ、僕が待てと言ったのに、聞こえぬふりして素早く外へ出て行った。一人ぽっちになった僕は、話し相手を失って、所在なさに窓から首を出して、遥かの下界を眺め合った。そのうちにビルディングの入り口から、今の若い男が飛び出してくるだろうから、もう一度彼を見てやろうと思って待っていたが、不思議なことに、いつまで経ってもかの男の姿は現れなかった。ただ僕は地上はるかの十字路をどこへ行くのか、例の黒い棺を積んだ昼見夫人の冷蔵カバンが、今しも徐々に通り過ぎて行くのを認めたのであった。定本、運の十座全集、第五巻。浮かぶ飛行島、三一書房、1989年、平成元年4月15日、第1版第1刷り発行。初出、科学ペン、三省堂、1937年、昭和12年7月。